声の広報岩出2013年7月第88号編集発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会。では今月号の主な内容をご紹介します。夏のイベント情報。参議院議員通常選挙の投票。保健推進課から風疹予防接種費用助成。生活環境課からクリーンカントリー運動 in 岩出。メッセージ花火を募集します。その他お知らせなどです。それではごゆっくりお聞きください。表紙には昨年のクリーンカントリー運動 in 岩出で岩出遺跡周辺の清掃をしている皆さんの写真が載せられています。
夏のイベント情報。もうすぐ夏休み。出かけませんか？いよいよ夏休みが始まります。催しや活動に参加したり、自然が多くて涼しい場所に行ったり、みんなで集まることで節電になるだけでなく、家族や地域の絆も深まります。夏の思い出作りに、皆さん出かけてみませんか？まず、夏休みアニメ上映会があります。7月28日日曜日、午前10時30分から、岩出図書館大会議室で催されます。入場は無料、先着100人です。タイトルは、おじゃる丸。満月ロード危機一発。たまにはマロも大冒険。上映時間50分。頑張れスイミー。26分です。図書館でのその他の催しは後ほどお伝えします。夏休み、子ども歴史学習会の参加を募集します。子どもふるさと歴史調査隊。戦国時代の岩出を探ろう。夏の歴史学習として、民族資料館の展示室をグループで調査し、普段は見ることのできない展示室の裏側や、戦国時代の岩出の歴史について学んでいただきます。調査学習が進むごとにスタンプを押し、調査学習を終えてスタンプが集まると、参加者にプレゼントを配ります。夏休みのふるさと学習の機会として、ぜひ参加ください。応募対象者は、市内にお住まいの小学4年、5年、6年生。7月は28日日曜日、8月は10日土曜日、午前の部は10時から11時30分、午後の部は1時30分から3時までです。会場は岩出市民族資料館。参加費は無料、筆記用具をお持ちください。7月、8月とも児童30人、それぞれ午前の部と午後の部とも15人ずつです。先着順で定員になり次第締め切り。資料館までの行き帰りについては保護者の方にお願いします。保護者の方の学習会の見学はできます。募集期間は7月1日月曜日から20日土曜日。8月学習会の募集期間は7月31日水曜日までです。参加申込書を民族資料館までご提出ください。なお、申込書は岩出市の公共施設で配布しています。電話での申し込みはできません。お申し込みお問い合わせ先は、郵便番号 649-6202、岩出市根頃 2306-1、岩出市民族資料館、電話63-1499です。平成25年度夏の子ども講座参加者募集。サマークッキングがあるよ。詳しい内容は小学校を通じて配布されるチラシをご覧ください。お問い合わせ先は岩出市教育委員会、電話 61-6963、 障害学習課公民館係です。夏休み親子ワクワク釣り体験。 親子でヘラブナ釣りを体験し、夏の思い出にしませんか。参加者募集します。主催は吉野川紀の川流域協議会です。場所は橋本市清水地内の隠れ谷池。8月11日日曜日8時30分現地集合、11時30分解散予定。親子でのヘラブナ釣り体験、釣り方教室を開催します。初めての方大歓迎。なお雨天の場合も行いますので、傘などの雨具をご持参ください。参加料は無料です。定員は小中学生の子どもとその保護者50組、先着順です。電話、ファックス、メールで住所、氏名、電話番号、年齢、学年を記入してお申し込みください。締め切りは7月22日月曜日です。お申し込み、お問い合わせ先は市役所、電話 62-2141、 市長公室企画調整係です。ファックスは 63-5229、 E メールは公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp です。市民プールを開場します。開場期間および時間は7月1日から8月31日午前10時から午後5時まで。入場料は小学1年生以上は1回の入場料200円、入園時は無料です。6枚つづりの回数券を1000円で販売いたしますのでご利用ください。安全のために入園時を含む小学3年生以下の児童には必ず保護者の方が同伴してください。同伴する保護者の方は水着を着用し、常時監視してください。保護者1人で同伴できる子どもは2人までです。お問い合わせ先は、市民総合体育館、電話 62-0370、障害学習課スポーツ健康係です。会場時間内のお問い合わせは、堀口プールは 62-7533、東公園プールは 62-8914 です。ハスの花たちがお出迎え。緑化センターに行こう。昨年まで花の数が少なかったけれど、今年は一部分の土の入れ替えや根の伸びしろ場所を作ったことなどの改善成果が出るはずなので期待しています。ぜひお越しくださいと話される岡田園長さん。近くにある自然を体験できる公園、根頃山元気の森でもいろいろイベントを用意しています。ぜひ遊びに来てくださいね。緑化センターのその他の催しなどは後ほどお知らせします。
今年も市政懇談会を開催します。地域の声をお聞かせください。市政懇談会は市民の皆さんにまちづくりの方向性や市の主要施策についてお知らせし、行政と市民の皆さんが直接対話することで地域の声をまちづくりに生かすことを目的に毎年開催しています。懇談会の主な内容は、1、主要施策の説明およそ1時間、2、ご意見ご要望に対する回答、3、会場の皆さんとの懇談となっており、およそ2時間を予定しています。平成25年度市政懇談会のスケジュールを、参加地区名、開催日時、開催場所の順にお伝えします。7月は中島、金谷、畑は24日水曜日午後7時から山崎地区公民館、今中、川尻は26日金曜日午後7時から根頃地区公民館、森、堀口、安城は27日土曜日午前10時から根頃地区公民館、山田、野城の桜台は31日水曜日午後7時から桜台地区公民館、8月は船戸、山崎は 2日金曜日午後7時から船山地区公民館。気仙台は3日土曜日午前10時から気仙台地区公民館。金池西安城原は3日土曜日午後1時30分から総合保健福祉センター。新田広芝東坂本は5日月曜日午後7時から上岩でコミュニティセンター。赤貝と羽生宗谷は7日水曜日午後7時から総合保健福祉センター。根頃天ヶ辻押し川は9日金曜日午後7時から根頃地区公民館。岡田溝川は19日月曜日午後7時から岡田集会所。中黒吉田ゆくぼは21日水曜日午後7時から山崎地区公民館。南尾池西国部は23日金曜日午後7時から上岩出地区公民館。中房茨本は24日土曜日午前10時から上岩出地区公民館。水須北尾池は24日土曜日午後1時30分から上岩出地区公民館。大町高塚清水は26日月曜日午後7時から岩出地区公民館。山坂井谷愛谷は30日金曜日午後7時から総合保健福祉センター。宮西野高瀬備前は9月3日火曜日午後7時から岩出市役所。以上です。都合によりやむを得ず日程などを変更する場合がありますが、その際には事前に開催通知文を送付させていただいた対象地区の代表の方にご連絡させていただきます。市民の皆さんのご参加をお待ちしています。問い合わせ先は市役所電話 62-2141 市長公室市民ふれあい係です。市政懇談会のお知らせでした。
ニュース岩で消防団長就任のご挨拶。木村正雄。聖火の子、市民の皆様方にはますますご声援のこととお喜び申し上げます。平素は消防団活動に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、私ことこの度岩出市消防団からの推薦を受け、5月12日に岩出市消防団長に就任いたしました。これまでの消防団副団長としての経験を生かし、今後も防火防災活動に取り組み、市民の皆様方の生命財産の保護に努めてまいります。結びに、市民の皆様におかれましては、防火防災活動に格別のご協力を賜りますようお願い申し上げ、就任のご挨拶といたします。消防団長退任のご挨拶。三村隆。猛暑の見切り、市民の皆様方におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。さて、私こと市民の皆様方の生命財産の保護に岩出市消防団長として17年間務めさせていただきましたが、5月11日をもちまして退任いたしました。在職中は市民の皆様方のご協力のもと消防団活動ができましたこと、心から厚く御礼申し上げます。今後とも岩出市消防団の活動により、市民の皆様方の生命 財産の保護されることを記念するとともに、新消防団長のもと、消防団のますますの活躍を期待しまして、退任のご挨拶といたします。東坂本の弓根正美さんが6月定例市議会において、選任の同意を得て、平成25年6月11日付で、固定資産評価審査委員会委員に再任されました。
投票へ行こう。岩出市選挙管理委員会と岩出市明るい選挙推進協議会からのお願いです。市民の皆さん、岩出市の投票率の現状についてご存知ですか？昨年12月16日に執行された衆議院議員総選挙の投票率は 55.26% で、県内の他の市と比べて一番低い結果となっています。特に将来を担う若い世代の投票率が低く、多くの方が棄権しているという状況です。投票を棄権するということは、政治参加の重要な機会を失っていることになります。選挙は自分たちの生活や社会をより良くするための意見を政治に反映してくれる代表を選ぶことです。選挙が自分たちの町や暮らしに大きく関わっていることをご存知ですか？今回の参議院議員通常選挙からはインターネットなどを利用した選挙運動も解禁されます。皆さんが普段から政治と選挙に深い関心と高い意識を持ち、積極的に選挙に参加するとともに、大切な一票を棄権することなく、投票していただきたいと思います。第23回参議院議員通常選挙が7月中に執行される予定です。投票日当日、仕事や旅行などの理由で投票に行けない見込みの方は、期日前投票をご利用ください。公示前の翌日から投票日の前日まで、土曜、日曜、祝日を含む毎日、午前8時30分から午後8時まで、岩出市役所1階第1会議室で投票することができます。不在者投票ができる施設として指定されている病院や老人ホームなどに入院をされている方は、その施設で投票ができますので、施設の長に申し出てください。他の市町村に滞在されている方は、滞在先の市町村で不在者投票ができますが、手続きが必要となり、時間を要しますので、市選挙管理委員会へお早めにお問い合わせください。また、次の1あるいは2に該当する方は、郵便などにより自宅で不在者投票ができます。1、交付を受けた身体障害者手帳に、障害の程度が、両下肢、体幹、移動機能の障害にあっては、1級または2級、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害にあっては、1級または3級、免疫、肝臓の障害にあっては、1級から3級までであるものと記載されている方。2、交付を受けた介護保険の被保険者証に、要介護5であるものと記載されている方です。なお、郵便などによる不在者投票をしようとする場合は、事前の登録が必要であり、この手続きに時間を要しますので、市選挙管理委員会へお早めにお問い合わせください。選挙公報は投票日の2日前までに新聞折り込みで各世帯に配布します。また、各公共施設にも用意します。なお、新聞を購読されていない世帯には郵送させていただきますので、市選挙管理委員会までご連絡ください。お問い合わせは電話 62-2141岩出市選挙管理委員会事務局までどうぞ。
税務課からのお知らせです。安心安全な街づくりの実現のため、 税金は確実に納期内にお納めください。市税は町づくりを進める上で大切な財源です。滞納されている方がさまざまな公共サービスを受けることは、納期内に納付されている多数の納税者と滞納されている方の間に不公平が生じます。これは許されることではありません。納期限までに納付されない方には督促状や催告状を発送します。それでもなお納付いただけない場合は、やむを得ず滞納処分、差し押さえを行います。財産を差し押さえられて初めて問い合わせなどをされる方がおられますが、差し押さえを行うと滞納金額を完納するまで差し押さえを解除することはありません。給与などの場合は事前に会社などへ給与紹介を行いますので、職場に知られるのはもちろんのこと、差し押さえが数ヶ月に及ぶこともあり、会社などに大変迷惑をかけることになります。税を滞納することにより厳しい滞納処分を受け、財産や社会的信用を失うことがあります。そのようなことのないよう、税金は自主的に納期内納付をお願いします。滞納解消に向けた取り組みは次の通りです。 1. 督促状発送。納期限までに納付されない方に対し、納期限後20日以内に督促状を発送します。 2. 納税相談。納付が遅れる場合や納付が困難な場合は、税務課納税係までご連絡ご相談ください。納期内に完納されない場合、年利率 14.6% の延滞金がかかります。 3. 納税催告。納期限が過ぎても納付されない場合は、文書による催告を行います。 4. 財産調査。滞納されている方の財産を観光所や金融機関などに対し調査を行います。 5. 給与調査。滞納されている方が給与所得者である場合、給与の差し押さえを行うために勤務先に対し給与調査を行います。なお自営業の場合は売掛金も調査対象となります。 6. 滞納処分。預貯金、給与、生命保険などが差し押さえの対象となります。土地、建物などがあれば差し押さえを行い、差し押さえ後も納付されない場合は、差し押さえた財産の購買を行います。以上、滞納についてでした。平成25年度固定資産税2期分の納期限は7月31日水曜日です。期日に遅れないようにお納めください。お問い合わせは岩手市役所電話 62-2141 税務課へどうぞ。
保険推進課からのお知らせです。風疹緊急対策、風疹予防接種費用を助成します。20歳代から40歳代を中心に県内で風疹が流行しています。妊婦が風疹に感染すると、胎児が白内障、先天性心疾患、難聴などを主な症状とする先天性風疹症候群にかかる恐れがあります。そこで妊婦とその子どもを風疹から守るため、緊急対策として風疹予防接種費用を助成します。助成方法、協力医療機関で接種の場合は、予診票、接種券が必要となります。事前に保健推進課へお申し込みください。妊婦の夫が接種される場合、確認書類として母子健康手帳が必要です。協力医療機関以外で接種の場合は、一旦全額自己負担の上、接種後に領収書原本、接種者名義の通帳、母子健康手帳、認め印をご持参ください。接種費用助成期間は平成25年5月21日から26年3月31日までの接種分で、平成25年5月20日以前の接種分は対象になりません。接種対象者は岩手市に住所を有する方で、次のいずれかの方です。 1. 19歳以上50歳未満の妊娠を希望する女性。
2. 妊婦の夫。妊娠中は接種できません。また、接種後2ヶ月間は避妊が必要です。接種費用は、協力医療機関で接種する場合、無料です。平成26年3月31日までの接種分で、1人につき1回限りです。協力医療機関以外で接種される場合、接種費用によっては自己負担が発生することもあります。岩出市ウェブサイトにも掲載しております。お問い合わせは、電話 61-2400、岩出市総合保健福祉センター保健推進課へどうぞ。風疹予防接種についてでした。子育ての悩みなどの相談を受け付けています。相談場所と相談時間は、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話073-441-0808、平日月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで、祝日年末年始は除きます。公立長病院は毎週木曜日午後2時から4時まで、相談担当者は小児科医師、臨床心理士、社会福祉士、ソーシャルワーカーです。まず、和歌山県立医科大学小児科生育医療支援室へ電話で相談していただき、相談内容で面談が必要であれば、予約日を決めて LINE していただきます。相談は無料です。総合保健福祉センターでは、一般健康相談を毎週月曜日午前9時30分から11時まで、健康や育児などについての相談を行っています。献血にご協力ください。日時と場所は次の通りです。13日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店、午前10時から12時までと午後1時から4時30分まで。23日火曜日、岩出警察署、午前10時から12時30分まで。まつげん岩出中黒店、午後2時から4時30分までです。一般献血は16歳から69歳まで、65歳以上の方は60歳から64歳の間に1回でも経験のある方です。
子宮頸がん予防ワクチンの接種についてお知らせします。子宮頸がん予防ワクチンは本年4月1日から定期予防接種に導入されました。しかし、ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な痛みが接種後に特異的に見られたことから、厚生労働省はこの副反応の発生頻度がより明らかになり、適切な情報提供ができるまでの間、個別の接種案内などは控えるべきであるとしました。このような流れから、このワクチンの接種は引き続き法律に基づいて実施されますが、受けるかどうかは有効性と接種による副反応が起こるリスクを理解した上で、各自でご判断ください。お問い合わせは、保健推進課、電話 61-2400 です。平成25年度、元気アップ教室のご案内です。これから運動を続けていきたいと思う方や、運動する仲間づくりをしたい方は、どうぞお越しください。参加費は無料です。日程は次の通りです。7月17日水曜日、26日金曜日、8月8日木曜日、9月4日水曜日、18日水曜日、いずれも10時から12時まで。内容は、夏バテ予防、食物繊維って何？上手なおやつの取り方、体の中から若返りなどで、毎回それぞれのテーマを定めて、生活や栄養と運動の両面からお話しします。場所は、岩出市総合保健福祉センター3階、多目的ホール。講師は、健康運動指導士、小川洋次郎さんです。各回定員50人、5回連続で参加されることをお勧めします。当日は、お茶やスポーツ飲料などの飲み物、筆記用具、バスタオルまたはヨガマット、フェイスタオルをお持ちの上、運動しやすい服装、靴でお越しください。 お申し込み・お問い合わせは、岩出市総合保健福祉センター保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。長休日休館診療所の診療科目は内科、外科、小児科で、診療時間は午前9時から正午と午後1時から4時30分まで。電話は 77-6410 です。また、和歌山市夜間休日応急診療センターでは、夜間診療、休日診療が利用できます。電話は 073-425-8181 です。いずれも診察を受ける場合は、事前に電話でご確認ください。なお、和歌山県救急医療情報センターでは、365日、24時間対応で近くの医療機関の案内があります。電話 073-426-1199。 ホームページアドレスは www.wakayama.alphabet.net.jp/ です。第6回岩出ドロリンピックのご案内です。8月4日日曜日午前9時から和歌山中央幼稚園そばの田んぼで行います。雨天決行で、泥んこリレー、真夏の泥フラッグ、元祖泥ワイチ綱引き、泥んこ宝探しをします。参加資格は年齢性別問わず、泥んこになってみたい人、泥んこになっても大丈夫な人です。お申し込みなど、詳しいことは、岩出ドロリンピック実行委員会、電話 090-6676-0260、 E メールはドロリンピック DORORYMPIC 数字の6@softbank.softbank.ne.jp までお問い合わせください。
子宮がん検診を受けられる医療機関が増えました。今年度から岩出市、紀の川市内の医療機関に加え、和歌山市、海南市、紀美野町の一部の医療機関でも子宮がん検診を受診していただけるようになりました。この機会にぜひ受診してください。受診希望の医療機関に事前に連絡し、岩出市の子宮がん検診を受けたいと伝えて予約をしてください。市への申し込みは不要です。持っていくものは健康保険証。検診受診費用は無料です。対象者は来年3月31日の時点で20歳以上の女性です。検診内容は問診、内診、細胞診です。検診期間は平成25年5月1日から26年1月31日までです。受診場所は病院名、住所、電話番号の順にお知らせします。畑産婦人科小児科岩出市川尻 63-0055 奥医院紀の川市桃山町最上 66-0005北山産婦人科クリニック紀の川市岸川町マルス 64-3048 近藤医院紀の川市小川 73-2059 馬淵医院紀の川市小川 73-2116 公立長病院紀の川市内田 78-3891産婦人科マイクリニック和歌山市本町6丁目 073-422-0102 医療法人小川レディスクリニック和歌山市武蔵田 073-461-0349
浜田婦人科、和歌山市島、073-462-0341、海南医療センター、海南市日方、073-482-4521、国保野上厚生総合病院、海村郡紀美野町庄端、073-489-2178、以上です。食中毒にご用心。夏場は高温多湿になるため、食中毒が多発する時期です。食中毒をよく知り、予防しましょう。食中毒は、ウイルスや細菌、化学物質に汚染された食品や飲料水、またはフグの肝、毒キノコなど、体に有害なものを飲食することによって発症します。主な症状は、吐き気や嘔吐、腹痛、下痢などの急性胃腸炎症状や、麻痺などの神経症状として現れます。食中毒予防の三原則。細菌やウイルスが原因の食中毒は、食品内に食中毒菌がいないか、いても食中毒を起こす量でなければ発生しません。つまり、食中毒菌が住みやすい環境や、増える環境を作らないことが予防の基本です。食中毒菌をつけない、増やさない、殺すの三原則で食中毒を予防しましょう。こんな点に気をつけましょう。布巾などの洗い残し、野菜の泥や汚れ、カット野菜の消費期限、冷凍庫内の肉や魚の液漏れ、解凍した冷凍食品を再度冷凍してはダメ。お弁当の食材は冷ましてから入れる。きゅうりの塩もみは菌に狙われやすい。肉を焼く箸と食べる箸は別々にする。こまめに調理器具を洗浄、殺菌するなどです。こんな時は必ず手を洗いましょう。外出から帰った後、鼻を噛んだ後、動物に触った後、トイレに行った後、おむつを交換した後、肉や魚、卵を扱う前後、下準備、調理前、食事前、後片付けの前、肌や髪を触った後、などです。食中毒が疑われたら、自己判断で下痢止めや嘔吐止めの薬を服用するのは危険です。速やかにかかりつけ医の診断を受けましょう。保健推進課からのお知らせでした。
7月の休日歯科診療の当番医のお知らせです。7日日曜日、佐野歯科医院、紀の川市豊田、電話 77-0170、14日日曜日、萩原歯科、紀の川市岸川町長原、64-8850、15日月曜日、水崎歯科医院、岩出市宮、62-9898、21日日曜日、谷口歯科医院、紀の川市名手市場、75-4467、28日日曜日、和美歯科クリニック、岩出市根頃、69-0118です。なお、受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは、消防署、電話61-1791にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。
生活環境課からのお知らせです。
第22回クリーンカントリー運動 in 岩根にご協力を。この運動は市民が一体となって美化運動に取り組み、ゴミのない町、きれいな町、美しいふるさとづくりを推進し、環境美化運動への認識を深めるとともに、愛着の持てるふるさとづくりに貢献すること。また、近年川の流れを通じて海岸に漂着するゴミなどにより、漁業活動や景観に悪影響を及ぼしている状況にあることから、 クリーンカントリー運動を通して海岸漂着物の問題について理解を深め、発生を抑制することを目的に実施します。市民の皆様方のご参加をお願いいたします。クリーンカントリー運動 in 岩手を次の通り実施します。実施日時は7月7日日曜日午前8時から9時、小雨欠航、雨天の場合は13日土曜日に延期します。集合場所は、岩手地区の方は大宮神社駐車場、山崎地区の方は紀の川中島運河河川敷内、根室地区の方は民族資料館前駐車場、上岩出地区の方は根室公園墓地駐車場、船戸山崎の方は紀の川船戸左岸河川敷内です。詳しくは市役所電話 62-2141 生活環境課までお問い合わせください。浄化槽を使用されているご家庭の方へ、浄化槽が故障していたり正しい管理が行われていないと近所の方々に迷惑をかけるばかりでなく、河川や生活環境の汚染にもつながります。お宅の浄化槽は大丈夫でしょうか。定期的に保守点検、法定検査、清掃を行い、適正な管理に努めましょう。岩出市では生活排水による河川などの汚濁防止、公共水域の水質保全を図ることを目的として浄化槽などの設置状況を調査します。浄化槽、汲み取り便所、公共下水道などの生活排水の設置状況についての聞き取りを行います。なお、在宅されていない場合は目視による調査などをさせていただくこともありますので、ご協力お願いします。期間は7月からおよそ1年間。調査期間およびお問い合わせは、和歌山県水質保全センター電話 073-432-6433、または市役所電話 62-2141、生活環境課へどうぞ。
生ゴミなどの野焼きはやめて。近所の野焼きの煙が家の中に入ってきて迷惑しているという苦情が多く寄せられています。野焼きは法律で禁止されています。ドラム缶でゴミを燃やす行為も含まれます。煙や悪臭により近所迷惑となるだけでなく、有害物質を発生させる可能性があり、人の健康への問題も心配されます。また、火災の原因にもなりかねません。野焼きの禁止の例外は、農業、林業を営むためにやむを得ないもの、風俗習慣上や宗教上の行事、焚き火などの軽微なものなどです。例外であっても、住宅地に近い場所では、風向きや時間帯に配慮するなど、周りの人に迷惑が及ばないよう注意してください。
夏の節電にご協力をお願いします。地球温暖化対策、シリーズ62回目。市民の皆様には、日頃から節電にご協力いただき、ありがとうございます。今年も厳しい暑さが予想されますが、次の節電の取り組み例を参考にしていただき、節電にご協力をお願いします。節電の取り組み例。OA 機器は使わない間はコンセントを抜いておく。夏はクールビズを心がけましょう。扇風機を併用し、エアコンの設定温度を上げる。エアコンのフィルターはこまめに掃除する。冷房は外出30分前に消すなどして使用時間を短くする。昼間は照明を控える。テレビはつけっぱなしにしないようにする。 テレビの照度を暗くする。テレビを見ないときは本体の主電源を切る。朝と夕方に打ち水をする。窓にすだれやよしずを設置するなどです。健康に影響のない範囲でご協力をお願いします。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 生活環境課までどうぞ。
保険年金課からのお知らせです。国民年金保険料の納付が困難なときは、免除制度をご利用ください。国民年金には、経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合、申請により保険料を免除できる制度があります。保険料の免除には、全額免除、一部免除として4分の1免除、半額免除、4分の3免除があります。保険料の免除を受けず、保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことがあります。制度を活用し、将来の受給権を確保しましょう。免除の条件。本人、配偶者、世帯主、それぞれの前年中の所得が基準以下であること。失業などの場合は特例措置があります。また、30歳未満の方には、世帯主の所得を除いて審査する若年者納付猶予制度があります。一部免除を受けた方は、残りの保険料を納付しなければ、未納として取り扱われますので、必ず納付してください。手続きに必要なものは、年金手帳、印鑑、市外から転入された場合は、本人、配偶者、世帯主の前年中の所得証明書、退職または失業している場合は、雇用保険受給資格者証、または離職票などの公的機関の証明書の写しです。免除期間中の保険料と年金額、免除などの承認期間は、定額保険料を納付したときと比べ、将来受け取る年金額が減額されます。このため、10年以内であれば、後から保険料を納付することができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年目以降、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、ご注意ください。お問い合わせ先は、岩出市役所、電話 62-2141、国保年金係です。特定健診は受けましたか？岩出市では40歳から74歳までの岩出市国民健康保険加入者の方を対象に、糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病の発症と関わりがあるメタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防を目的とする特定健診を無料で実施しています。平成25年度の対象者の方に、黄色の特定健康診査受診券を送付しています。7月の集団健診の受診日は、4日木曜日、5日金曜日、11日木曜日、24日水曜日で、岩出市総合保健福祉センターで行います。個別健診の受診期間は、平成25年11月30日土曜日までです。受診に関してのご注意です。健診は集団か個別のどちらかの受診となります。受診の際は、受診券と岩出市国民健康保険非保険者証を窓口に提示してください。受診券をなくされた場合、再発行いたしますので、次のところまでご連絡ください。40歳から74歳の方の特定健診は、加入している各医療保険者、岩出市国保の方は、岩出市役所、電話 62-2141、保険年金課へ、75歳以上の方の 健康審査は和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話 073-428-6688 へ。20歳30歳代の検診と各種がん検診は岩出市保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。生活習慣を見直す良い機会です。年に一度の特定検診を受診しましょう。平成25年度国民健康保険税第2期と後期高齢者医療保険料第1期の納期限は7月31日水曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。7月の夜間納税相談日は11日木曜日と25日木曜日で午後8時までです。後期高齢者医療保険料の相談もできます。
医療制度更新のお知らせです。後期高齢者医療制度の保険証の色が水色から薄いオレンジ色に変わります。平成25年7月31日の有効期限満了に伴い保険証を更新いたします。新しい保険証は薄いオレンジ色です。7月中旬頃から順次会員書留郵便にて郵送する予定です。今回お届けする薄いオレンジ色の保険証は7月1日から有効ですので、お手元に届き次第使用できます。届くまでは現在お持ちの保険証水色をご使用ください。水色の保険証は平成25年8月1日以降使用できません。現在お持ちの保険証水色について、新しい保険証薄いオレンジ色がお手元に届き次第、水色の保険証は市役所にお越しの際にご返却いただくか、ご自分で細かく裁断するなどして、住所・氏名などが他人に知られないよう十分ご注意の上、処分してください。負担割合が変更している場合があります。平成25年度住民税の課税所得により、一部負担金の割合が変更になっている場合がありますので、ご確認ください。住民税の課税所得が145万円以上の被保険者のいる世帯の方は、一部負担金の割合が3割となります。例えば、今まで1割だった方が3割負担に変更となる場合、新しい保険証に3割、平成25年7月31日までは1割と表示されています。一人親家庭医療費受給者証、重度心身障害児者医療費受給者証の更新が必要です。現在交付しております一人親家庭医療費受給者証と重度心身障害児者医療費受給者証の有効期限が平成25年7月31日までとなっています。一部例外があります。つきましては平成25年8月1日以降お使いいただける受給者証を交付するため、次の日程で更新作業を行いますので、手続きをお願いします。期間は7月22日月曜日から26日金曜日、午前9時から午後5時まで。場所は岩出市役所3階第6会議室です。手続きに必要な書類など、更新に関する詳しい内容は7月中旬までに郵送でお知らせします。子ども医療費受給資格証の更新月です。現在交付しております子ども医療費受給資格証の有効期限が平成25年7月31日までとなっています。つきましては保護者の平成24年中所得が所得制限内の世帯には平成25年8月1日以降お使いいただける受給資格証を7月中旬までに送付します。手続きの必要はありません。保護者が平成25年1月1日現在、 岩出市の住民でない場合で、岩出市にて所得確認ができない場合、所得証明書の提出が必要となります。提出が必要な方には、所得証明書提出の案内を個別に送付しています。所得判定の結果、所得制限を超えた場合は、不交付通知を送付しますので、ご了承いただきますようお願いします。以上についてのお問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、保健医療係へどうぞ。
長寿介護課からのお知らせです。社会福祉法人などによる利用者負担の軽減制度についてお伝えします。社会福祉法人などによるサービスを利用され、次の一定の条件を満たす方は、申請により利用者負担額が軽減されます。対象となるサービスは、社会福祉法人などが提供する介護保険サービスです。軽減実施の申し出をしている社会福祉法人が提供するものに限ります。対象者は市町村民税が非課税の世帯であって、次の5つの要件をすべて満たした人のうち、その人の収入や世帯の状況、利用者負担などを総合的に勘案し、生計が困難として岩出市が認めた人です。1、年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。2、預貯金などの額が単身世帯で350万円以下、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。3、日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。4、負担能力のある親族などに扶養されていないこと。5、介護保険料を滞納していないことなどです。軽減の割合は、利用者負担、居住費、食費などの利用者負担額のうち4分の1。ただし、老齢福祉年金受給者は2分の1です。生活保護受給者は、介護老人福祉施設に入所、または短期入所した時の個室の居住費の利用者負担額のみ対象となります。申請は随時受付しています。詳しくは、長寿介護課、介護保険係までお問い合わせください。介護保険施設入所者の居住費、食費にかかる負担限度額認定の申請について、介護保険施設に入所、入院、または短期入所されている方で、要件に該当する方は、申請により利用者負担額が軽減されます。軽減対象者には、介護保険負担限度額認定証を交付します。介護保険施設を利用する際は、事前に事業者に提示してください。有効期間は、認定月の初日から平成26年6月30日までです。引き続き負担の軽減を受けるには、更新が必要です。申請は随時受け付けています。要件など詳しくは、長寿介護課、介護保険係へお問い合わせください。認知症の人と家族の交流会、ピアサロンに参加してみませんか？岩出市では、認知症の方の介護をされている家族などの介護負担やストレスの軽減を図るために、認知症の方と家族の相談交流会、ピアサロンを定期的に開催していますので、ぜひご参加ください。7月24日水曜日、午後1時30分から3時まで、岩出市総合保健福祉センター3階会議室 B で行います。対象者は認知症の方を介護されている家族、事情により高齢者本人の同伴も可能ですので、事前にご相談ください。
お申し込み、お問い合わせは介護保険係へどうぞ。65歳以上の第1号被保険者の介護保険料第2期分の納期限は7月31日水曜日です。以上のお問い合わせは市役所電話 62-2141 長寿介護課介護保険係へどうぞ。
青少年健全育成コーナー、夏の子どもを守る運動をお伝えします。期間は7月1日月曜日から8月31日土曜日までです。岩出市の未来を担う青少年の健やかな成長は市民すべての願いです。しかしながら少子高齢化が急速に進行する中で、核家族化、高度情報化が進み、家庭、学校、地域など青少年を取り巻く環境は変化し、非行件数も依然高い傾向にあり、憂慮されています。特に夏場は長期の休みなどで活動時間と範囲が広がり、商業施設などに青少年が多く集まるなど、非行や犯罪被害の発生が多くなることが予想されます。7月8月を夏の子どもを守る運動期間と定め、岩出市青少年育成市民会議をはじめ、各種団体や地域社会が一体となり、市民総ぐるみで青少年の非行防止、合わせて交通事故や水の事故などの防止を図り、夏の子どもたちが健やかに育つよう、街頭啓発や市内巡回パトロールなどを実施します。青少年の非行・被害防止全国協調月間について、全国的に7月は青少年の非行・被害防止全国協調月間と定められ、共通理解と認識のもとに関係する事業を集中的に実施いたします。今回その一環として次の通り講演会を開催しますので、ぜひご参加ください。7月12日金曜日午後7時30分から岩出市総合保健福祉センター3階多目的ホールで行います。演題は3人の子どもを育てて夢を諦めない。講師は田中庄司さん。田中さんは県立和歌山北高等学校教諭、和歌山オレンジ体操クラブ代表、和歌山県体操協会副理事長、教科ジュニア部長です。またあの田中さん兄弟のお父さんでもいらっしゃいます。主催は岩出市青少年育成市民会議、岩出市教育委員会です。少年メッセージ2013和歌山県大会が岩出市で開催されます。人格を形成する上で重要な時期にある中学生が、日常生活の中での実体験などを通して得た自らの考え方や将来の夢を発表することによって、少年少女に対する正しい理解を深め、郷土の未来を担う若い世代の育成を図るため、少年メッセージ2013和歌山県大会が次の通り開催されます。7月27日土曜日午後1時30分から5時まで、場所は市民総合体育館です。主催は公益社団法人和歌山県青少年育成協会です。以上についてのお問い合わせは市役所電話 62-2141 障害学習課青少年女性係までどうぞ。
暮らしの情報、みんな集まれ岩出っ子。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるように触れ合い遊びなどを実施します。8月12日月曜日と23日金曜日は2歳児を対象に15組、8月20日火曜日と30日金曜日は1歳児を対象に10組、 8月27日火曜日と29日木曜日は0歳児を対象に10組で、いずれも水遊びをします。雨天の場合は手作りおもちゃです。どちらか良い日を選んでください。場所は岩出市総合保健福祉センター。時間は午前10時30分から11時30分まで。受付期間7月22日月曜日から31日水曜日。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。申し込み問い合わせ先は電話 61-2983 岩出市地域子育て支援センターです。親子でベビーダンスを楽しもう。親子でダンスをしながらコミュニケーションを深めたり、体を動かし楽しいひとときを過ごしてみませんか。7月12日金曜日午前10時15分から11時30分まで、岩出市総合保健福祉センター3階小ホールで行います。講師は小林理恵さんです。対象は3ヶ月から2歳の幼児とその保護者で定員15組。ご希望の方は7月1日月曜日から10日水曜日まで電話でお申し込みください。なお持ち物など詳しいお問い合わせ先は電話 61-2983 岩出市地域子育て支援センターです。成人講座のご案内です。今月は健康講座、手軽にできる減量健康のための運動です。講師は近畿大学生物理工学部准教授谷本道也さん。7月20日土曜日午後1時30分から岩出市役所西側の岩出市立体育館で行われます。持ち物、上靴、タオル、飲み物、運動できる服装でご参加ください。成人講座に申し込んでいない方も参加することができます。問い合わせは市役所電話 62-2141 障害学習課障害学習推進係へどうぞ。ふれあい学級では男女共同参画講座を各公民館で開きます。テーマは江戸時代に活躍した女性たちに学ぶ。講師は元和歌山県教育研修センター所長田中康義さんです。ふれあい学級生随時募集しています。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方です。問い合わせ先は市役所電話 62-2141 生涯学習課生涯学習推進係です。
岩出市文化協会では日頃のクラブ活動の成果を発表する機会として作品展示を定期的に行っています。今月は絵画クラブの皆さんによる展示です。7月7日日曜日から31日水曜日までの午前9時から午後5時までです。最終日のみ午後4時までの展示となります。場所は岩出市民族資料館1階企画展示室です。民族資料館の入館時間は午後4時30分までです。7月の休館日は毎週火曜日と17日です。多くの皆様のご来館をお待ちしています。お問い合わせは市役所電話 62-2141 岩出市文化協会事務局までどうぞ。相談が4つあります。行政相談が7月17日水曜日午後1時から3時まで山崎地区公民館第一会議室で行われます。お問い合わせは市役所電話 62-2141 市長公室市民ふれあい係までどうぞ。教育相談が次の期間で行われます。スクールカウンセラーは山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校。スクールソーシャルワーカーは 岩手第二中学校、その他適応指導教室フレンド、岩手市青少年センターなどがあります。お問い合わせはお子様が通学している小中学校、または市役所電話 62-2141、 教育総務課学校教育係のどちらかへお願いします。なお、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーへの相談は、実施校以外の学校からの相談も受け付けています。消費生活相談が月2回開かれます。7月9日と23日の火曜日、いずれも午後1時から4時までです。場所は中央公民館2階第1会議室です。お問い合わせは市役所電話 62-2141、 市長公室までどうぞ。人権相談が7月9日火曜日午後1時から4時まで、岩手市総合保健福祉センターで開かれます。お問い合わせは市役所電話 62-2141、 福祉課人権啓発係までどうぞ。相談はすべて無料、秘密は厳守します。岩手の古い写真を集めています。岩手の暮らしを物語る古い写真を岩手市民族資料館で収集しています。ご提供いただいた写真は民族資料館の展示などで使用させていただきます。募集する写真は岩手市内の風景写真で、明治時代から昭和40年代までの間に岩手市内で撮影された写真です。古い町並みや古い建物など絵はがきでも結構です。ご提供いただける写真がありましたら、岩手市民族資料館までお知らせください。なお、写真につきましては複製し後日返却いたします。写真はプリント、アルバム、フィルム、デジタルデータのいずれでも結構です。お問い合わせは岩手市民族資料館、電話 63-1499 までどうぞ。
みんなで歌おう大工コンサート、合唱参加者を募集します。歓喜の歌を地域の力を結集し感動を共有しませんか？経験は問いません。名称は如月コンサートです。一部は長高校吹奏楽部演奏、二部ベートーベン大工合唱です。平成26年2月8日土曜日、岩手市民総合体育館小ホールで開催します。入場は無料です。小学生以上の方、先着順で150人募集します。練習参加費一般3000円、大学生1500円、小学・中学・高校生は無料です。参加費は合唱練習の経費に充てます。開催日まで15回程度練習します。また別途楽譜代が必要です。8月29日木曜日午後7時から岩手市商工会館2階で説明会を開催します。お問い合わせは岩手ロータリークラブ電話 62-0838、 水曜木曜金曜日の午前10時から午後3時までの間にお願いします。ボーイスカウト体験入隊説明会参加のご案内です。私たちボーイスカウトは、一緒に活動する男子女子のスカウトと健全な青少年育成に協力していただける指導者を募集しています。7月13日土曜日午前10時から午後2時まで、内田若者広場体育館南の河川敷で行います。小雨結構です。野外で活動できる服装、靴、軍手、帽子、お茶などの飲み物を持ってきてください。内容はテントの張り方、救急法、ロープの使い方、野外料理、工作、災害備蓄食品の試食、楽しいゲームなどです。昼食付きで参加費は無料です。 準備の都合上3日前までにご連絡ください。当日参加も可能です。お問い合わせはボーイスカウト長第4弾電話090-3727-8713宮本さんまでどうぞ。レクレーション協会主催盆踊りの民謡講習会を開催します。7月20日土曜日午後1時30分から市民総合体育館2階小ホールで行います。講師は竹垣流舞踊家元竹垣なすみさんです。参加費は無料です。お問い合わせは電話62-5211レクレーション協会松見さんまでどうぞ。長消防組合日曜消防講座のお知らせです。実施日は毎月第1、第3日曜日長消防本部防災センターで行います。受講料は無料です。講座は4つあります。1、救命に必要な技術をマスターする普通救命講座。2、幼児の病気や怪我について応急手当を学ぶ幼児の応急手当講座。3、小学生の防災博士認定講座修了者が応急手当の知識や技術を学ぶ子ども防災博士応急手当講座。4、各種の防災体験学習を学ぶお好み講座です。各講座のお問い合わせは防災センター電話61-7259へどうぞ。岩出警察署からのお知らせです。子ども若者の交通事故が増えています。家庭内で事故防止の声かけをお願いします。若者ドライバーの方は速度を控えるよう心がけてください。一時停止場所ではまず止まってから安全確認を。子供が自転車に乗るときはヘルメットを着用させましょう。自動車を運転するときはもちろん、自転車に乗るときも携帯電話や携帯ゲームはやめましょう。飲酒運転は重大な犯罪です。飲酒運転しない、させないよう周囲の方も協力してください。二日酔いにも要注意。交通事故を起こしてしまったら、怪我人がいる場合は救護と119番へ。すぐに警察へ通報、110番してください。その場で高額な金額で示談に応じず、必ず110番してください。お問い合わせは岩手警察署、電話63-0110へどうぞ。
緑化センターからのお知らせです。ハスの花鑑賞特別早朝開演。緑化センターのハス池は3000平方メートルの広さで、池には木橋がかかり、中央には浮見堂があるので間近でハスの花を鑑賞できます。日の出とともに花開くハスをより多くの皆様に楽しんでいただくため、早朝開演を行います。夏の青空の下、優雅に咲き誇る白や薄紅色のハスの花と、大きく広がった緑の葉の鮮やかなコントラストをぜひご覧ください。皆様のご来園をお待ちしております。早朝開演日は7月中旬以降ですが、ハスの咲き具合で早朝開演実施期間が前後します。7月に入りましたら、ホームページをご覧いただくか、お電話にてお問い合わせください。開演時間は午前6時30分からです。第17回、ハスの花の写真コンテストのお知らせです。作品のテーマは、平成25年に撮影した緑化センター内にあるハスです。応募締め切り日は、8月23日金曜日必着、直接持参または郵送してください。応募枚数はお一人3枚まで。賞として金賞、銀賞、銅賞、佳作、デリース賞、マクロ賞、特別賞などがあります。詳しくは緑化センターへお問い合わせください。 ワクワク教室参加者募集中。現在参加申し込みを電話で受付中です。7月21日、雨天の場合は28日、木登り教室ツリークライミング、6歳以上が対象で参加費500円が必要です。28日多肉植物の寄せ植え教室、材料費1500円が必要です。展示会があります。7月6日7日古典植物展、20日21日観覧春蘭新芽と柄物展、いずれも一部即売があります。時間はいずれも午前9時から午後5時まで、最終日は4時30分までです。7月の休園日は2日、9日、16日、23日、30日、いずれも火曜日です。お問い合わせは和歌山県植物公園緑化センター、電話62-4029、ファックス63-2570、ホームページアドレス http://www.botanicalgarden.jp、 e-mail center.center@botanicalgarden.jp です。緑化センターからのお知らせでした。
小中学生のメッセージ第4回。今月は根室小学校2年柴地美子さんのさっちゃんの魔法の手を読んで。私は友達とピアニカや鉄棒をして遊ぶことが大好きです。毎日学校に来て友達と遊んだり、一緒に勉強したりすることもとても楽しいです。だから学校が大好きです。今日先生がさっちゃんの魔法の手という本を読んでくれました。この本にはさっちゃんという女の子が出てきました。さっちゃんの左手には指がありません。私はこのお話を聞いてとてもびっくりしました。とてもかわいそうだと思いました。なぜかというと、指がないという理由で、おままごとでお母さんになれなかったり、友達に嫌なことを言われたりしていたからです。さっちゃんは幼稚園を何日も休みました。一日中、大好きな熊と遊んでいましたが、多分さっちゃんは幼稚園へ行きたかったと思います。やっぱり友達と遊びたかったと思います。でも幼稚園に行ったら、また友達から嫌なことを言われるから休んだのだと思いました。私も友達に嫌なことを言われたらさっちゃんと同じように悲しい気持ちになります。私も学校の友達と喧嘩をしたことがあります。いつも心の中ですぐに謝ろうと考えていても、その子の顔を見るとなかなか謝ることができません。でもそんな時、友達から謝ってくれたことがありました。私はとても嬉しい気持ちになりました。私もごめんねと素直に言えました。自分から言うのは勇気がいるけど、頑張って言おうと思いました。仲直りができるととても嬉しいし、また楽しく遊べると楽しいことがどんどん広がっていくと思いました。この間同じクラスの友達にぶつかってしまって喧嘩になりました。次の休憩にその子が一緒に遊ぼうと誘ってくれました。私も自分からさっきはごめんねと謝りました。そしてまた仲良しに戻ることができました。私はさっちゃんが休んでいる時にあきらくんがチョコレートを持ってきてくれたのが嬉しかったと思います。そこでさっちゃんは元気を取り戻したと思いました。本の最後にさっちゃんがたくさんの友達と遊具で楽しそうに遊んでいる絵を見て、みんなと仲直りができてよかったなと思いました。
私もこれから喧嘩をしてしまったらすぐに謝って友達と仲良く遊びたいです。それから体が不自由な人がいてもみんなと同じように声をかけて一緒に遊ぼうと思いました。柴千美子さんの作文、さっちゃんの魔法の手を読んででした。
7月は第63回社会を明るくする運動協調月間です。この運動はすべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。重点事項2つ、立ち直りを支える取り組みについての協力の拡大、就労、住居などの生活基盤づくりにつながる取り組みの推進です。岩出市では、保護司と更生保護女性会が青少年育成市民会議と連携して次の活動をしています。子どもたちの非行防止と安全を守るためのパトロール活動、中学校での挨拶運動、街頭啓発活動、小中学校との連携を深める活動などです。近年都市化、核家族化が進み、住民同士の触れ合いや世代間の対話が少なくなってきていることで、地域社会の犯罪抑止力や家庭の教育力の低下が指摘される中、運動を推進していくためには、対話と協調を基本とした触れ合いの街づくりが大切であると考えています。今後とも市民の皆様方の温かいご理解とご協力をお願いします。岩出市保護司会、岩出市更生保護女性会からのお願いでした。
図書館へ行こう。課題図書の貸し出し制限について、岩出図書館では第59回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書をすべて揃えています。それぞれの課題図書を3冊ずつご用意していますが、多くの方に読んでいただくため7月12日金曜日から9月4日水曜日までは課題図書の貸し出しをお一人1冊、貸し出し期間を1週間とさせていただきます。課題図書の予約について、予約はお一人1冊です。インターネット予約はできません。予約本の取り置き期間は1週間です。図書館からの連絡がありましたらできるだけ早く借りに来てください。では課題図書を署名、著者、出版社の順にご紹介します。まず小学校低学年の部、メガネをかけたら、楠木重則、小学館。涙引っ込んでろ、岩瀬上子、岩崎書店。私の一番、あの子の一番、アリソン・ウォリッチ、ポプラ社。一緒だよ、小寺拓也、アリス館。小学校中学年の部は、クリームパン、浜野京子、苦悶出版。ジャコのおかしな学校、ラッシェル・オスファテール、文献出版。氷、前野紀一、福音館書店。象の森とポテトチップス、横塚誠、創園社。続いて、小学校高学年の部、オムレツ屋へようこそ、西村ゆり、国土社。有松の小九郎、中川直美、新日本出版社。遥かなるアフガニスタン、アンドリュー・クレメンツ、講談社。永遠に捨てない服が着たい、今関信子、潮文社。中学校の部は、チャーシューの月、村中理恵、小峰書店。フェリックスとゼルダ、モーリス・グライツマン、アスナロ書房。僕が宇宙人を探す理由、鳴沢信也、順報社。
最後に高等学校の部は、歌え玉川高校合唱部、本田有明、川出消防新社、ジョン万次郎、海を渡った侍魂、マーギープロイス、集英社、宇宙へ出張してきます、古川聡、毎日新聞社、以上です。DVD 上映会のお知らせです。7月13日土曜日、午後2時から、岩出図書館大会議室で DVD 上映会があります。タイトルは、カンフーパンダです。上映時間92分。日本語吹き替え、日本語字幕入りです。入場は無料。先着100人です。お話し会のお知らせです。図書館ボランティアによるお話し会は、毎週日曜日午後1時30分から図書館お話し室で行います。7月は7日、14日がお話しドロップス、21日、28日がお話の扉です。また、図書館スタッフによるお話し会、お話しパレットは、27日土曜日午後3時からです。お話し室でお待ちしています。環境の良い図書館で読書を。今年の夏も暑い日が続いていますが、読書や学習にふさわしい自然環境に恵まれ、静かで落ち着いた岩出図書館で読書しませんか？図書館では本のほかに多くの雑誌、新聞、DVD、CD なども所蔵しており、日曜日のお話し会やDVD 上映会などのイベントも開催しています。また岩出図書館と文館文室とが連携して図書を搬送し、市民の皆さんが便利よく利用できる配本サービスを行っていますので、文館文室もどうぞご利用ください。今年も電力不足による節電が呼びかけられています。家庭での節電を行うとともに、読書活動の活発化につながればと思っておりますので、ぜひ環境の良い涼しい図書館にご来館ください。岩出図書館スタッフ一同お待ちしております。7月の休館日をお知らせします。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は、毎週木曜日と5日金曜日、16日火曜日、31日水曜日です。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は、毎週木曜日と5日金曜日、15日月曜日、31日水曜日です。なお、16日火曜日は岩出図書館休館日のため、閲覧のみで貸し出し延長はできません。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話62-7222、ファックス62-7150へどうぞ。図書館へ行こうでした。
3つ広告をお伝えします。訪問カットサービスカラー。ご高齢や外出困難な方のもとへ美容師が訪問いたします。カット料金2500円から。電話090-1441-0101。仕事中や移動中で電話に出られない場合は折り返し連絡いたします。文部科学省推進事業総合型地域スポーツクラブサンスマイル岩で、元気で活力ある地域づくりを目指して、参加者募集。岩出市中黒 3-1。 電話およびファックス 073660-4312。 Join us 和歌山大学オープンキャンパス。日時平成25年7月21日日曜日、午前10時から午後3時までの予定。場所、和歌山大学栄谷キャンパス。アクセス、
南海本線和歌山大学前駅からバスでおよそ4分、徒歩でおよそ20分。南海本線和歌山市駅からバスでおよそ20分。JR 和歌山駅からバスでおよそ30分。当日、臨時バス運行予定です。詳細は大学ホームページ入試情報をご覧ください。お問い合わせ先は、和歌山大学入試課、電話 073-457-7116 です。広告欄からでした。
2013岩出夏祭りが8月31日土曜日、大宮緑地総合運動公園で開催されます。岩出夏祭りの冬なりを飾る花火大会。あなたのメッセージを花火に込めて打ち上げてみませんか。メッセージ花火の参加者を募集します。花火を打ち上げる前にお預かりしたメッセージとお名前をアナウンサーが読み上げます。もちろんご自身で読み上げていただくこともできます。例えば、優勝おめでとう、大好きだよ、誕生日おめでとうなど、メッセージは30文字以内です。花火の参加料は1人1発5000円、全部で10発です。ご希望の方は申し込み用紙に住所、氏名など必要事項をご記入の上、料金を添えて事務局までお申し込みください。申し込み用紙は事務局で配布します。なお、岩出市ウェブサイトからもダウンロードすることができます。申し込み期間は7月8日月曜日から8月2日金曜日までです。10発の予定数に達した時点で締め切りとさせていただきます。申し込み・お問い合わせは岩出夏祭り実行委員会広報部会事務局、電話 62-2141、ファックス 63-5229 までどうぞ。最後に、5月末現代の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口 53,357 人、うち男性 25,826 人、女性 27,531 人、世帯数は 21,311 世帯です。以上、声の広報岩出2013年7月第88号をお伝えしました。お問い合わせは、郵便番号 649-6292、和歌山県岩出市西の209、岩出市役所市長公室へどうぞ。電話 0736-62-2141、ウェブサイトは、www.city.iwade.lg.jp/です。